日経トレンディ。
皆さん明けましておめでとうございます。日経トレンディ編集長の渡辺敦美です。
明けましておめでとうございます。アシスタントの宮永彦です。2011年の週刊日経トレンディもどうぞよろしくお願いいたします。さあ編集長、はい、早速なんですけれども、はい、ちょっと気になってるんですけど、ね、あの日経トレンディ編集部の皆さんってお正月とかちゃんと休んでるんですか？休めてるんですか？
ちゃんとあの休んでますよ。
あ、本当ですか？
あのただ別にその休みだからというそういうなんかね事情は全く関係なく、はい、与えられた仕事をちゃんとこなすのは量は変わらないと全然それは変わらないだけれども、まあ、その範囲内でちゃんと休むと、まあ、伝統ですけど
伝統、はいはい、で編集長はしっかりじゃあお休みを取ってチャージしてと。
そう、しっかり休みましたよ。
はい、はい、
今回の週刊日経トレンディは、まあ、新年のね特別企画ということで、はい、にぎやかにお届けします。はい、どうぞお楽しみに。
週刊日経トレンディ、この番組はブラザーの提供でお送りします。
はい、静かに。今日は宿題にしてたみんなのママについての作文を発表してもらいます。じゃあまずは加藤くん。
はい。うちのママは魔法使いみたいです。何かしようと思うと何でも見抜いちゃう。欲しいものを何も言っていないのに持ってきてくれる。どうしてママには離れてても思ってることが何でも伝わっちゃうんだろう。ママってマイミーヨみたいだ。
はい、先生。マイミーヨって何ですか？
それはブラザーの複合プリンター。新しくなったマイミーヨには無線プリントに加えて無線ファックスがつきました。これでもう電話回線から離れた場所でもワイヤレスでファックスが使える。リビングでも寝室でもどこからでも自由自在。無線プリントと無線ファックス、2つの無線のマイミーヨフリー。
離れててもつながってるなと思いました。
ブラザ
ー。週刊日経トレンディ2011年最初の今回は特別企画ということですよね。はい、なんとゲストを3人もお招きしました。
日経トレンディ編集部から記者の方にスタジオにお越しいただきました。で編集長、あのトレンディの編集部には他にもたくさんの記者さんがいらっしゃると思うんですけれども、はい、今回はなぜこのお三方にお越しいただいたんでしょう？
ねえ、不思議ですけどね。
いやそれが聞きたいんですけども
今回は、はい、編集部の中で、トレンディの、ね、公式ツイッター、盛り上がってるんですけどもね、
はい、
主にやっている3人というのを呼んだんですね。
はい、私もフォローしていますけれども、フォロワーもね随分増えているようですけれども、じゃあお三方ということで、では一言ずつですねリスナーの方に自己紹介お願いします。
あ、こんにちは、1号です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
なんか主に、まあつぶやいてるネタとしては、まあ、ネット絡みのネタが多く、比較的、夜遅めの時間にあられることが多いです。
随分遅くまでつぶやいてらっしゃいますもんね。はい、そして、
はい、こんにちは、チェックマンです。チェックマンです。
よろしくお願いします。
はい、本誌では主に携帯電話の記事などを担当し、そうですね、ツイッターでも同じような話題を扱ってますけれども、私はまあ基本的に何でもつぶやくようにしてます。一時期に、はい、固まってたくさんつぶやくことが多い、はい、
タイプがあるんですね。
そうなんですね。
はい、
よろしくお願いします。そして
こんにちは、もりもりです。
はい、
主に天文関連と
天文関
食べ物とお出かけ情報、あの本誌とは全く関係ないネタなんですが、
すごい幅広いですね。はい、天文から、ね、お出かけ情
報、珍しく売り系なので。
あ、そうですか。じゃあ皆さんそれぞれ強い部分をお持ちでいらっしゃって、担当がね、はい、決まってらっしゃるということですけど、はい、でもこうやって生でお会いするとなんかこう変な感じがしますね。私もフォローしてるんですけれども、うん、あの今や2万数千人のフォロワーを抱えるという、はい、トレンディ編集部のツイッターアカウントなんですけども。
そうなんですよね。
はい、もう毎日ねツイート拝見してます。もう楽しいつぶやきありがとうございます。
ありがとうございます。
であのトレンディのツイッターがあるなんて知らなかったという方はですね、今すぐぜひチェックしてください。日経アンダーバートレンディ 日経アンダーバートレンディのアカウントとなってます。ぜひチェックしてみてください。でもちろんこの週刊日経トレンディのリスナーの方にもねフォロワーは多いと思うんですけれども、すごい質問なんですけどね、トレンディの編集部の皆さんってこうものすごくお忙しいじゃないですか。
そうですよ ね、
お話を伺ってると、で徹底的に商品をこう比較しまくるものすごい密度の記事とか、読んでいるだけでね、本当この本毎月作るって大変だななんて思うんですけれども、編集部って全部で何人くらいいらっしゃるんですか。
私を含めて、15人ですね。
でも15人でこの記事を全部書いて、でツイッターもつぶやいたり、すごいですよね。
よくやってるなって、
寝る間も惜しんでつぶやいている方もいらっしゃいますしすごいですね、まあ、でも本当はつぶやいている暇って実はないんじゃないかなと思うんですけど、どうなんですか。
いや、あります。
あっさり あります、
はい、むしろ、集中力が切れた瞬間にそっちを開くという、
じゃあ気分転換につぶやいちゃったりしていてってことです ね。それでバランスを保ってらっしゃる、
まあ、そうかもしれない。
関
と急っていうかね、集中力ばっかりじゃダメなので
基本的に緩いネタが多い。
緩いネタね。でもこう通常のね本誌の編集を担当されていて、またさらにツイッターもされていて、どんどん忙しいですよね。
そうですよね、ツイッターもね、まあ、うちでも始めようって言ってたのが、だいたいいつ頃だったかな、2009年末ぐらいなんです
よ、早い
で、ね、当初はね、私は余計なことはつぶやくなって言って、かなり規制をかけてたんですね。
あまりじゃあつぶやかない、
単純に例えばこの今誌でこういうのをやってますとか、そういうなんていうのかな、つまんないものばっかりだったんですよ。なので、読んでても多分読んでても面白くないだろうなっていうようなものでしかなかったんですが、実はねこの部員たちからもっと面白くしようじゃないかとか、そういうような意見はいっぱい上がってきていて、ただちょっとやっぱりツイッターってほらね、いろいろこうその場でリアルタイム出てっちゃうっていうとこがあって、どうしたもんかなと思ってたんですけど、ある日まあ突然ね私の中でもう決心しまして、やりたいんだったらやってみろみたいな、そんな感じのこうスイッチ転換したんですね。そしたら手を挙げてきたんですよ、若いのが自らやりたいというふうにしたので、じゃあやりなさいと、ご自由にどうぞってやって瞬間からものすごく頑張っちゃって、でどんどんそのいろんなネタを、で私は一言もやれってこれをやれって言ったことは一度もないんですよ。なんだけどもそれぞれ自らが工夫して自発的に やり始めた途端どんどんフォロワー数が伸びていって、あれでいつだっけ、1万を超えたのが
8月
で、2万を超えたのが11月っていう、もう急激にギギギギギュって伸びて、嬉しいことにっていうことの状況で今に至るってことなんですよね。
これ我々が好き勝手にやって、なんか大変なことになってしまうはないかとか、そういう心配はなかったです。
いやだから一番最初の時はね、
逆質問、
一番最初の時はそれがあるから絶対もうその余計なことはつぶやくなっていうふうなことだったんですよ。
そうですよね、チェックしなきゃいけないし、
それでその私も全部ずっと見てるわけにもいかないし、で、まあ、心配っていうのがあったんだけれども、途中からもうそういうメディアではないんですっていうふうなね、もうすごい言ってくるんですよ。
はあ、
じゃあ分かったと。で一言私が言ったのが、君らを信じてるから、その一言だけで、まあ、動いてるという感じです。
期待には応えられてますでしょ。
そうそう、それはね、自分で見ても私ちゃんと見てんだよ。でそれで面白いなと思ってるから、それは期待に、最初の頃はねどうなのこれみたいなので最初はね片目をつぶり、途中から両目をつぶりつつでも薄目を開けてるみたいな、そんな感じです。
信じてるっていう言葉ほど重いものない。
そうですよね、もう本当すごい圧力を感じます。
それぞれ面接でも一人一人信じてるから言ってるんです。
なんかこの後のね番組の展開がなんか面白くなりそうな感じですけども、まあ、せっかくですねトレンディーの中の人に来ていただいたわけですから、じゃあ、フォロワーの皆さんが疑問に思っていそうなことをパーッと聞いちゃっていいですか。いいですか、はい、いいですか、はい、今回は取材する側の記者さんたちをですね質問攻めにしてしまおうと思ってますので、よろしくお願いします。さあそれでは参りましょう。 取材のために発売日に行列に並んでいるときに他の人にトレンディーの記者だとバレたことがある。イエスかノーか。
ノーです。
すごいすごい。取材した商品が欲しくなってついつい買ってしまう。
イエス。
全員を
全員をそのことで家族に買いすぎだと怒られたことがある。
めちゃめちゃイエスです
ね。あかっただだだ、ね、はい、携帯やパソコン家電などものすごい勢いで買い替えてしまう。
イエス。
半分イエス。
記事で厳しい評価をつけた商品を買ってしまったことがある。
イエス。
締め切り直前は正直言ってつぶやく余裕がない。
イエス。
そうですね。
でも夜遅くまでやってます。締め切り直前に現実逃避でツイッターにつぶやいたことがある。
イエス。
みんなそのようにツイッターが活用されてると、ついついフォロワーの数をチェックしてしまう。
イエス。
ついつい自分のつぶやきがどれくらいリツイートされているか確認してしまう。
イエス。
ツイッター上で記事の企画を探すを見つけることがある。
イエス。
イエス。
プライベートの買い物でも比較しまくらないと気が済まない。
ノ
ー。あら。
半分イエス。
イエス。
ここがちょっと分かれてたところがありました。恒例のヒット商品ベスト30に入った商品はつい買ってしまう。
ノ
ー。すでに買っている、
うん、あ、
そっちですね、むしろ。
あ、渡辺編集長にもたまにはつぶやいてほしいと思う。
絶対にノー。
あ、ここちょっと後ほど詳しく聞こう。週刊日経トレンディをライバル視している。
んー、ライバルとかそういう。
してます、してます、してます。
将来的にはユーストリームなんかもいいなと思っている。
ノー。
ユーストリーム面白いですけどね、このバーのね。今日のようなのね、
顔出しはね、
ね、
う
ん、
ノーですか。ノーですね。顔だけはもう勘弁してくれと。ということで一気に質問してきましたけれども、編集長面白いですね。
ちょっと笑っちゃいますね。
聞いてて笑っちゃいましたけど、
なんか3人揃うところと、
そう、
ね、揃わないところと、うん、でもほとんど結構揃ってましたね。
さあ、ちょっと振り返ってみたいと思いますが、取材した商品が欲しくなってついつい買ってしまうと。
まあそれはそうかな。
まあ、そうだよね。まあ、それはイエスですよね。
でこの中で一番なんだっけ、買う率が高いのは誰だったっけ。
あ、そうそうそうそうです、
ね、チェックマン。
あ、チェックマンさんは
チェックマンですか。
衝動買い指数ナンバーワン。
へえ。
チェックマンは編集部にまず配属されるとですね、
はい、
What's New という、その時々の新製品を、
はい、
毎月取りまとめて紹介するコーナーがあるんですけれども、新しく配属された編集部には漏れなくあの連載の担当になるんですけれども、
はい
はい、そうすると、毎月の新製品の情報などをくまなくチェックするようになり、まあ、物の動きが分かるようになるという趣旨なんですけれども、
うんうんうんうん、
まあ、そこでこう、まあ、普段一消費者として生活している分には絶対気づかないであろう新製品ですとか、
はい、
そういうのに触れる機会が多くなり、
それでもそれなんか言い訳にしか
考えてないけど、これは面白いと、まあ、買い物の頻度は確実に上がりましたね。
隣の席に座ってるんですけど、
森森さん、
毎日のように何か新しいものが増えて、
あ、本当ですか、また買ったのみたいな。あ、どんどん増えていくわけですね、隣の机に。
でもね、うちの編集部はそういう人の方がいいんですよね。
あ、まあね、うん、商品をね実際に使って
買っちゃ、わかんない、買ってしまったみたいな。
で続きまして、締め切り直前に現実逃避でツイッターにつぶやいたことがある。これはもう満場一致でイエスと。これやっぱりそう、現実逃避ですか。
まあ同じことに関するあの情報だけをひたすら確認し続ける状況になるので、
はいはい、
あとあの脳の中を世界を変えないと、
あ、
ちょっともう耐えられない状態がちょっとありますので、はい、なのでそこで全く今やってる記事と関係ないことを言うというのは、まあ、
ね、いやだって大変ですもんね。例えば洗えるスーツは何回洗えるかとか、ひたすらシャワーで洗ったりとかしてるんですよね。 何回も何回も、
ね、ただねちょっとその締め切り直前の雰囲気はね、うん、もうね体験したものじゃないとわからないよね。あの緊迫感というか、あの私が無言のプレッシャーを出し始めた時ぐらいからが、だいたいプレッシャー感じるよね。どうですか？
ツイッターはあれですよ、あのキーボードをパソコンに向かってやってるので、はい、一見仕事してる風に、
あ、そっか、
はい、見えるので、
じゃあバレないで現実逃避できるという、はい、いいツールなんですね、
はい、そうです
。あ、じゃあ進んでツイッターやりますみたいな、
うん、そうです、
そういうことになるわけです。
単に気が散って他のネタが目に留まっちゃった時にそれをネタにすれば、働いていたことになる。
そっか。どうですか編集長、実は実はの、
こういうのをね、あの、まあ、ちょっと薄めで見てるというか、リアルに作ってるっていうか、そういう感じなんです。
さあ、そして意見がこれ割れましたけども、プライベートの買い物でも比較しまくらないと気が済まないということでした。そうでもないんですか？プライベートではもう徹底して
仕事で比較しすぎるとですね、
はい、森森さん、はい、
多少疲れちゃうってありますよね。なのである程度変えちゃうものだったら衝動買いしちゃったりとか。
衝動買いすることはあるんですね。
ありますね。
ちょっとですね、まあ、先ほど、まあ一番イエスと言ったものですけれど、
はい、
むしろあのでっかい買い物だと、あの今並んでるものじゃなくてちょっと後に出てくるものとつい比べてしまうことがあって、
うんうんうん、
はい、それが僕の場合はあの、まあ、典型的なのがあのテレビがいまだにブラウン管から変えられないと。
あ、そうか、次にもしかしたらもうちょっと待てばいいのまた出るか、
半年後にどれな感じになるかなんとなく分かるので、
そうですよね、待って待って待って、まだブラウン管みたいな。
私なんかもう全部彼らの判定したものを買ってます。
責任重大で。はい、さあ続いて渡辺編集長にもたまにはつぶやいてほしいと思う、これイエスともう強くノーって言ったのがチェックマンさん。
やっぱりツイッターはその本来的には双方向であるべきだと思ってて、うんうん、
はい、
私はですね、はい、でちょっと今フォローしていただいてる皆さんに、リプライとかできなくて非常に、まあ、申し訳ないところはあるんですけれども、
はい、
やはり本来的にはきちんと対話していってで、うん、我々の方でも、まあ、紙面なりウェブなりフィードバックできるようなっていうのが理想だと思うんですけども、
はい、
うん、やっぱり上の人が出てきてしまうと、うん、ちょっとそういう雰囲気でもなくなってしまうところがあると思いますし、なんていうかこうやっぱり編集部員と交流できる場の一つとしてツイッターがあるとは思ってるので、
うんうん、
まあ、そこはちょっとあの出てきていただくところではない
かな、ないかなと。でもやっぱり私としてはですよ、フォロワーとしてはですよ、やっぱなんか編集長のつぶやきというかぼやきみたいなものも聞きたいななんて思ったりしますよね、森森さん。
します、ね、
ね、
絶対編集部では、うん、編集長がぼやくことはないので。
ぼやくことはない、
ちょっとそれ旗目から見てみたい。
なるほどね、
まあ、あのだからそういうのはあの、うん、ご自分のアカウントで好きなだけやっていただきたい。
それがベストかもしれないですね。
あ、
時々、まあ、あの晒しますので。
本当にね、あの会社の中でビシッとしとかなきゃいけませんからね。
威厳を保っていなきゃいけないということです、はいはい。それからですね、ツイッター上で記事の企画を探すまたは見つけることがある、これは皆さんイエスということでしたが、これどういうものからこういろいろ情報インスパイアするんですかね。
はい、我々、新製品の情報を、まあ、まず集めて紙面を作っていくっていうのが基本で、はい、まあ、ウェブもツイッターも大体そこは変わらないんですけれども、まあ、企業から出るプレスリリースっていうのが、
はい、
まずは一番の情報源になるんですね。新製品の情報はまずそこから出てくるので、まあ、あとは新聞ですとか、はい、ニュースですとかそのあたりにはなるんですけども、はい、まあ、どうしてもその辺だけで情報収集していくのは限界があってですね、でやはりツイッターは流れてくる情報の量ですとか、まあ、あと目の付けどころが違う方がたくさんいるので、これまでの従来型のニュースソースでは得られないような情報が、まあ、真っ先に得られる場所として、ま 最近は本当に我々も活用しているところはあります。まあ、ただ正しい情報かどうかっていうのはもちろん確認しないといけなくて、
ちゃんとチェックマンさんチェックしてるってことです
ね。はい、チェックしてます。間違った情報が流れてくることも多いので、まあ、その辺は気をつけないといけないんですけれども、まあ、率直に言ってツイッターも、まあ、我々はまあ、情報のソースとして活用する時代になってるなというのが、まあ、正直なところですね。
なんかちょっと口コミ的な感じの要素もあったりしますもんね、ツイッターもね。
そうですね、まあ、盛り上がってる話題っていうのが視覚的に捉えられるっていう良さもありますし、まあ、ただ結構局地的だったり、
はい、
という話題も多いので、まあ、その辺は気をつけてみるようにはしてますけれども、
まあ、今ツイッターからネタを拾うというお話をね伺いましたけれども、そのツイッターでの発信とトレンディ本誌の発信とっていうのをこう使い分けみたいな部分で考えてることってありますか？
はい、単発の話題で、非常に面白いけれども、
はい、
あまり広がりがなくて、特集にはちょっとならないかなというような、話であれば、もうどんどんツイッターに入れていくことにしてます。やはり紙の雑誌は特にそうなんですけれども、ある程度、話題を束ねて一つの特集にするというところはあるので、本当にいろんな会社が似たような方向性の商品を出していたりとか、そういうことであれば紙の特集にはなるんですけれども、
比較しながら
ね、そうですね、はい、1社だけがちょっと変わった製品をっていうことであれば、まあ、それは単発の話題なのかなという判断にまずはなりますね。
でツイートしていくと、
あとまあその日その時間じゃないと意味のないネタっていうのも結構あって、はい、まあ、この番組週刊ですけれど、あちら秒刊日経トレンディのつもりでやっているので、
そう、時制ですもんね。
なるほど、秒刊日経トレンディ
ですね。秒刊日経トレンディにでもそういったつぶやいてる中でですね、今まで一番フォロワーさんのご反応がすごかったっていうのはどんな話題だったんですか、いちごさん。
だいたい、まあ、なんかその発表会のね実況を、まあ、そこまで頻繁にやるわけじゃないんですけれど、重要な発表会の実況をやる時っていうのが、まあ、一番、まあ、そのやるよと予告した時にフォロワーがどっとその事前に増えたりするんですけれど、はい、まあ、今一最近ででかかったのが任天堂の 3DS を含む発表会の時ですね。
そこの実況の時はものすごいこう反応があったと。
あれを予告する、まあ、前夜のツイートの、そのリツイートされ方がまあ半端じゃなく、気がついたら1000人ぐらいあっという間に増えているという、
すごいですよね。でもそうつぶやいた甲斐があるなっていうね。
ここにいない編集部員なんですけどね。
あ、そうなんですよ、その担当した方が。
そうでしたね。
その他にも去年ですとね、 iPhone とか iPad とかね発売された時の実況もすごかったですよね、夜中に、
まあ、並びながらやってました
すごい大変、あ、こんな時間まで頑張ってるんだと思いましたけどもね
場所違えて並んだんだよね。
並んだ人と、はい、あとはいろいろな店舗の行列具合を見に回った人と
ね、
四方に散らばっていきます
。そうですか。
これもね、一言も私言ってないんですよ。
言って、いや、
いや本当だよね、一言も言ってないです、ね、
でも無言の圧力があったんじゃないですか、あったんじゃないですか、まあ、
当然行くよねというオーラは
森本さんが言ってますいやでも話聞いてますとね、こういうエポックメイキング的なものが発売される時とかもう本当にその反応がすごいということなんですけども、あと他にこう見落としがちな新製品の情報とかね、そういったものもすぐに分かるので、トレンディのそのツイッターっていうのは本当に便利だななんて思います。ちなみに編集長から見たトレンディの公式アカウントはいかがでしょう。
いや私本当に毎日ちゃんと見てますからね、
うん、
それでなんか自分で面白いなと思ってます。
あ、
まあ、見るだけなら別にそんな大変ではない
いや言いますね、チェックはチェック厳しいですね
ちゃんと見てますよ、
ぐいぐいきますよね普段の編集部ではあんま言えないこと今ここで
言ってます言ってます。
編集部でチェックマンはぐいぐい行くタイプ。
あ、そうなんですか。あ、そうですね、そういろいろ戦いがあるんですね、いろいろねということでですね、新年特別企画としてトレンディ編集部の記者さんたちをゲストにお招きしている今回の週刊日経トレンディ、ここまでは編集部の裏話的なことを伺ってまいりましたけれども、番組の後半では皆さんの本業です、2011年の各商品ジャンルのヒット商品についてお話を伺っていきます。どうぞお楽しみに。
静かに 今日は宿題にしてたみんなのママについての作文を発表してもらいます。じゃあまずは加藤くん。
はい。うちのママは魔法使いみたいです。何かしようと思うと何でも見抜いちゃう。欲しいものを何も言っていないのに持ってきてくれる。どうしてママには離れてても思ってることが何でも伝わっちゃうんだろう。ママってマイミーヨみたいだ。
はい先生、マイミーヨって何ですか？
それはブラザーの複合プリンター。新しくなったマイミーヨには無線プリントに加えて無線ファックスが付きました。これでもう電話回線から離れた場所でもワイヤレスでファックスが使える。リビングでも寝室でもどこからでも自由自在。無線プリントと無線ファックス、2つの無線のマイミーヨフリー。
離れててもつながってるなって思いました。
ブラザ
ー週刊日経トレンディ。今回は私と宮永さんのねレギュラーメンバーに加えて、はい、トレンディ編集部から3人の記者をゲストに招いてお届けしています。後半は2011年のヒット天気図と題してお届けします。
はい、引き続き1号さん、森森さん、チェックマンさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、さあ本日発売の日経トレンディ2月号では2011年ヒット完全予想図ということで、さまざまな商品領域の注目商品を時系列で詳しくご紹介しているんですけれども、番組ではそのエッセンスをぎゅっと凝縮してお伝えしながら、実際に日々取材を重ねている記者さんたちの生の声もお伺いしてまいります。それでは早速参りましょう。その1、携帯&スマートフォン。昨年は iPhone の独走に待ったをかけるべく、各社から Android OS を採用したスマートフォンが次々と発売された携帯のマーケットなんですけれども、今年はどんな動きになるのでしょうか。まず編集長。
はい、はい、Android 端末はねまだその一般にはそんなにね、普及してないということがありますんでね、今年も成長というのが続いていくでしょうね。
はい、
で、メールの利用が多い若い女性向けの天気付き端末といったようなものっていうのも出てくるんですよね。で、国内メーカーも本格的に参入してくるんですが、最初はねスペックは低めという感じでしょうかね。で、実際にはですね、非常に詳しい人間がおりますので、
その詳しい方とはチェックマンさんです。お願いします。
はい、au の IS03 で、おそらく一気に知名度が高まったと思うんですけれども、Android OS という OS を使ったスマートフォン、これが非常にたくさん出てくると思います。この OS は非常に、バージョンアップの速度が速いのが特徴でして、
はい、
海外ではすでに、最新の 2.3、 日本ではまだ 2.2 が最新なんですけれども、2.3 というバージョンを採用したものがすで、に発売されています。で、この 2.3 には注目すべき点があって、はい、いわゆるお財布携帯をOS としてサポートできる設計になっているんですね。日本が、非常に先行していると思われがちな、お財布携帯の分野ですけれども、海外でも普及は、順調に進んでまして、で、今特に注目されているのが米国です。これまでは、はい、日本のような非接触での決済というのが、ほとんど使われてなかった国なんですけれども、
アメリカはね、
はい、Android OS の最新バージョンでこれが正式にサポートされたことによって、今後一気に注目度が高まってくるのではないかと、携帯電話会社なども注目していると言われてまして、
はい、
ひょっとすると次の iPhone にも同様の機能が入ってくるかもしれません。
はい、その今次の iPhone ね、iPhone5、
そうですね、そういう名前になるかもしれません。で、
はい、
通信規格としては、米国で採用されるものと日本のお財布携帯と通信規格としては互換性が一部あるんですけれども、そのまま持ってきても日本のお財布携帯として使えるわけではありませんで、ただiPhone で日本のお財布携帯機能が使えるようになれば、これは非常に消費者としては、嬉しいというか、もうそうなった暁には非常にヒットすることは間違いないと思うので、はい、その辺の動向にもこれから先注目したいと思います。
iPhone5 ってだいたいいつぐらい？
はい、例年通りのスケジュールで考えると6月頃には米国で発表され、7月までには日本でも発売されるという流れになるんではないかと思います。
なるほどね、
楽しいですよね。はい、
こういったね、その携帯と、まあ、スマートフォン全般の、はい、今年1年のどういう時にどういうものが出てきてどういうことになりそうなのかっていうのを、まあ、チャート図で分かりやすく本市の方では示してますね。
はい、じゃあこちらもチェックしてみてください。その2、ウェブサービス。ツイッターにモバゲー、グリーにフェイスブックなど、昨年もたくさんのウェブサービスが話題になり、そしてユーザーを増やしていきましたが、2011年のウェブサービスはどのようなトレンドが中心になるのでしょうか。編集長教えてください。
はい、2011年のウェブサービスは、はい、ゲームから通販まで全てがね SNS が軸になるというふうに、まあ、言われているんですよね。いろんなまあ、サービスがくっついて、新しいことが起きていきそうな予感ですよね。でモバゲータウン、グリー、ミクシィ、いずれもオープン化してますね。で外部のサイトやアプリと連携してユーザーの気になる情報が集約されて、まあ、友人と共有されるようにな
ってい
くと、そういうこと
です。はい、ますますこう楽しみが広がるわけですけれども、こちらについても、チェックマンさんにお話を伺いたいと思います。
はい、2010年は怪盗ロワイヤルに代表される、うん、はい、まあ、ネットのコミュニティを通じて楽しむゲーム、まあ、いわゆるソーシャルゲームが非常に大きなブームになったんですけれども、このブームは、2011年にかけても続くというふうに見てまして、これから先のソーシャルゲームはゲーム自体の攻略が目的になるというよりは、友人と集まって、はい、楽しむですとか、会話のきっかけであったりとか、まあ、しばらく会ってない友人と、まあ、ゲームを通じて交流するですとか、そういう使われ方をするゲームがどんどん増えてくるんじゃないかと。まあ、例えばミクシーのソーシャルゲームで有名なサンシャイン牧場っていうのは、もうすでにそういうゲームとして人気を集めてるんですけれども、2011年はそういう傾向が、ますます強まってくるんじゃないかなというふうに思ってます。それから、ミクシーなどはですね、家電との連携っていうのも真剣に、検討しているようでして、はい、例えば自宅の、録画機、まあ、ブルーレイディスクレコーダーですね、はい、に録画の予約を入れると、それがミクシーの友人にも通知されるですとか、
じゃあ同じものを必ずじゃあ見られる
というか、はい、そうですね、まあ、友人が何を見てるかを把握できるような家電っていうのを、今真剣に、開発しているそうです。
その3、テレビ&レコーダー。3D テレビが登場し、エコポイント半減前の駆け込み需要が話題になった昨年のテレビ市場。今年はいよいよアナログ放送が終了しますが、今年はどのように動いていくのでしょうか。
はい、エコポイントはね3月で終了しますよね、はい、でまあ、最後の、まあ、こう駆け込み需要っていうのが見込まれる時はね、うん、多分まあ小型の、ね、製品が人気になるというふうに見られますね。で7月24日にはアナログ放送が終わります。夏のボーナス商戦との時期が重なるのでね、はい、録画対応や 3D 対応などのテレビでもね、機能を絞ったよりまあ安い低価格な製品っていうのが出てくることが予想されるんですね。で注目する動きっていうのがありまして、
はい、
それはじゃあモリモリの方から。
はい、じゃあモリモリさんお願いします。はい、
注目なのはスマートテレビと呼ばれるジャンルなんですけれども、
はい、
まあ、ネット上のコンテンツとかを、まあ、テレビの大画面で利用できると。でもちろん当然普通のテレビも見られるものということが、うん、まあ、特徴ですね。で、うん、その中でも、まあ、期待されるのが、昨年の秋にアメリカで発売された、ソニーの、インターネットテレビという商品なんですが、はい、まあ、こちら、Android の OS を使っておりまして、アプリとかもこう自由に追加できると。であとは、まあ、ネットの動画を自由に見られるということで、まあ、非常に面白い商品かなと思います。で、もう一つ注目なのがやっぱりその価格ですね。40型で、米国で、$999ということでですね、うん、まあ、日本円にすると、まあ、8万円とか9万円とか、
安いってことなんだよね。
はい、かなり安くてかつ高機能と、はい、いうことなので、まだこれソニー自体は日本での投入というのを、うん、まあ、正式に発表はしていなくて、まあ、検討はしているという段階だと思うんですけれども、はい、出てくれば確実に面白い、売れるかなと。
ちょっと待ち遠しいですね、
はい、思っております。
その4、デジカメ。
コンパクトなボディで本格的な写真が撮れるとソニーのミラーレス一眼カメラ NEX シリーズがヒットした2010年、携帯やスマートフォンのカメラ機能が進化する中で今年はどのような商品が注目を集めるのでしょうか。
はい、今年も引き続きこのカメラね、はい、一眼カメラの市場というのはまあずっと注目を集めることになるんですよね。で特に今ミラーレス一眼、はい、2010年にヒットしましたけれども、
コンパクトですよね、う
ん、その辺の流れが気になるところなんですが、いかがですか。
そちら森森さんお願いします。
はい、昨年のトピックといえばもう今おっしゃったようにソニーの NEX シリーズの大ヒットと、はいはいいうことでソニーがデジカメの市場で相当シェアを伸ばしたで、まあ、そこでやっぱり黙ってないのが、まあ、ニコンとキヤノン、
そうですよね、
まあ、シェア1位2位のメーカーですけれども、そこもやっぱり黙ってないだろうと、で今のところこう言われているのが、まあ、ニコンがミラーレス一眼を出すんじゃないかということですね、で、まあ、これは出てくればこれも間違いなく売れるだろうと、やっぱりニコン、キヤノンのブランド、はい、あとはその製品力っていうのをこう好きな待ってる方っていうのは大勢いらっしゃると思いますので、ここが動いてくることによってミラーレス一眼という市場はもう普及するというか、一気に広がるところになるかなと思います、はい、
楽しみですよ ね、
ね。そして他にも注目度が高いのがあるんですよね。
そうですね、もう一つ、注目になるのが、はい、カメラ女子をターゲットにしたようなジャンルが一つポイントになってくると思います、
はい、持ち歩いて待ち取りするような、
そうですね、はい、で今で言うとミラーレス一眼と持たれている方も多いんですけれども、まあ、さらにまあ高級ズームレンズを搭載したりとか、まあ、あとはですね、まあ、見た目がかなりレトロで可愛いような外観の、まあ、ある種こだわりを主張できるような、まあ、それコンパクトデジカメなんですけれども、はい、そういうカテゴリーも大きくなってくるんじゃないかと思います。
本当楽しみですね、その後エンタメ、3D 映画が大ヒットした2010年、映画全体の興行収入は過去最高を記録することが確実と見られています。ゲームの世界もモンスターハンターポータブルなどが大ヒット。では2011年のエンタメマーケットは何に注目が集まるのでしょうか。
はい、こちらもいろいろありますよ、
はい、
3D 映画はね、人気シリーズの続編が 3D 化されるからね、はい、この勢いっていうのはまだまだ続いていくんですね、
はい、ではその辺についてですね、1号さんお願いします。
まあ去年の2010年のですね、映画というのは、まあ、ベスト3が全部 3D 作だったんですけれど、はい、まあ去年まあ流行った映画というのは比較的そのまあオリジナル作品なんですけど、今回もともと知名度があってものすごく絶大な人気がある作品っていうのが、うんうん、3D になるっていうパターンがまあ相次いで、まあ、代表格が、まあ5月公開のまあパイレーツ・オブ・カリビアンの、はい、第4作ですね。
ソニー・デップ。
であとそのまあハリー・ポッターがですね、これがそのまあ先日最終章がまあ2本立てで、
はい、前半前編後編とね、
で前編の方がその 3D 化が間に合わなかったっていうのがすごい話題になって、これはまあいい加減なクオリティで 3D にすることはしないっていうことで、まあむしろ株を上げた形になっているんですけれど、まあこちらがまあパート2は満を持して間に合った状態で撮りますと、はい、でもハリーポッターの世界観っていうのはまあすごい映像の世界観がすごい独特なんで、これはすごい 3D に向いた映像になるんじゃないかなと個人的には期待しています。
いいらしいですね、最終章の前編もね。
それとあと、まあ、ゲーム機とかはね、2月に任天堂が、まあ、任天堂 3DS を発売しますよね、
はい、
3D っていうのが売りなんですけれども、うん、これはその AR ね、拡張現実の機能ね、あるいは通信といった、はい、そういったコミュニケーション機能というところに、まあ、実は注目が集まっているというようなことなんですね。
ということでですね、スマートフォンやテレビ、デジカメにエンタメと、気になる商品ジャンルの今年のトレンドを伺ってまいりましたけれども、皆さん期待する商品はありましたでしょうか。さあ今回ご紹介した内容は日経トレンディ2月号に詳しく掲載されています。本誌ではこれら各商品ジャンルの月ごとの注目ポイントをご紹介していますし、車や施設、レジャー、そして女性アイドルといったジャンルまでがっちりヒット予測をしています。ぜひチェックしてみてください。週刊日経トレンディ後半は2011年のヒット天気図と題してお届けしました。ゲストの1号さん、森森さん、チェックマンさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けしていきます。
今日はね、 またちょっと編集部から記者を招いて
賑やかに
ね、いつもとは違った雰囲気でお届けはしたんですけどね、
う
ん、
楽しかったです本当に皆さんありがとうございます。
でね、はい、今、トレンディの方では、今日ツイッターという話題でね、お届けはしたきたんですけども、ネットの方でもいろいろ今年は仕掛けていこうと思ってまして、実はトレンディネットの方で、コミュニティをね立ち上げるんですね。それの本当に担当しているのが、ここにいる1号なんですけれども、
このコミュニティサービスというのはどういった内容なんですか？
ですね、こちらのサイトの名前がですね、イケトレンディネット、300万人編集会議というのになっておりまして、要するに、皆さん全員がですね、イケトレンディの編集会議に参加しているという、そういう設定のサイトになっておりまして、いろいろその時々のですね、旬なテーマについて、ある意味その記事を考えるためにですね、皆さん同士で議論し合ったりですね、そこに専門家が乱入したり、あと私もその掲示板にはですね現れることになるんですけれど、
1号さんという名前で、
そうですね、今までそのツイッター上などではですね、読者の方とお話しかけていただけることもあったんですけれど、そこでは直接私にむしろ指示を出していただくことすらできるような思考になっておりますので、
もうあなたが編集者ですよというようなスタンスですね。
実はね、基本的にちょっと1ヶ月単位でね、テーマを変えていったりとかして、いくつかを同時進行でね動かしていくとか、いろんなことをちょっとやりたいなと思っているんで、
楽しみですね。は
い、で本格オープンっていうのが、
1月中旬ですね、オープンということで今準備が大詰めに入っていまして、ただしもう会員登録の方がですね、既に始められるようになっておりまして、そのちょっと現在オープン記念キャンペーンということですね、会員登録した人にプレゼントが当たるような形にもなってますので、ぜひちょっとですね、
一度サイトの方を参加してください。
じゃあ私も今すぐ早速会員登録しようかなと思ってます。リスナーの方もよろしくお願いします。
ぜひお願いします。週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と、
日経トレンディ編集部の1号
チェックマンと
森森、
そして宮永明子でした。
週刊日経トレンディ、この番組はブラザーの提供でお送りしました。 Weekly 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 K-Trendy